聖書を朗読します。旧約聖書出エジプト記32章1節から6節。お手元の旧約聖書147ページ上の段です。モーセが山からなかなか降りてこないのを見て、民がアロンのもとに集まってきて、さあ我々に先立って進む神々を作ってください、エジプトの国から我々を導き上った人、あのモーセがどうなってしまったのかわからないからです、と言うと、アロンは彼らに言った。あなたたちの妻、息子、娘らがつけている金の耳輪を外し、私のところに持ってきなさい。民は全員つけていた金の耳輪を外し、アロンのところに持ってきた。彼はそれを受け取ると、のみで型を作り、若いお牛の鋳造を作った。すると彼らは、イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上ったあなたの神々だ、と言った。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築き、明日主の祭りを行うと宣言した。彼らは次の朝早く起き、焼き尽くす捧げ物を捧げ、和解の捧げ物を備えた。民は座って飲み食いし、立っては戯れた。続いて、新約聖書コリントの信徒への手紙1:10-13です。お手元の新共同訳聖書新約聖書の部311ページ。兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中、海の中でモーセに属するものとなるバプテスマを授けられ、皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず、あれので滅ぼされてしまいました。これらの出来事は私たちを戒める前例として起こったのです。彼らが悪を貪ったように、私たちが悪を貪ることのないために、彼らの中にあるものがしたように偶像を礼拝してはいけない。民は座って飲み食いし、立って踊り狂ったと書いてあります。彼らの中のあるものがしたように、みだらなことをしないようにしよう。みだらなことをした者は一日で23,000人倒れて死にました。また彼らの中のあるものがしたように、キリストを試みないようにしよう。試みた者は蛇に噛まれて滅びました。彼らの中には不平を言う者がいたが、あなた方はそのように不平を言ってはいけない。不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことは前例として彼らに起こったのです。それが書き伝えられているのは、時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。だから立っていると思う者は倒れないように気をつけるがよい。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。お祈りいたします。天と地と その中にあるすべての命の創造者なる神様、この雨の朝もあなたが私たちの命を支えてくださいますことを心より感謝いたします。私たちに新しい日がこうして与えられることは当たり前のことでないことを私たちは知っています。あなたの皆を称えます。命の作り主なる神様、あなたの前にある一つ一つの小さい命を今朝も顧みてお支えくださいますように、さまざまな傷を受けた命が今この世界にあふれております。そのうちの多くの命は私たちの罪によるものです。私たちを罪から解き放ち、それを許し和解させてくださる恵みの神様、あなたの前に私たちが自らの罪を認め、その許しの力に信頼することができますように。世界の導き手なる神様、あなたの前には私たちの罪のゆえに傷ついた世界があります。あなたの命の息をもってこの世界を再び生き生きとしたものとし、その中に生きる私たちの命をも生かし、世界を完成へと導いてくださいますように、その歩みの中に私たちを導き入れて、あなたの遠い未来を共に望み見ることをお許しください。この町に生きるすべての方々の上に、とりわけ幼い子どもたち、そして弱い立場に置かれた方々、この国という制度の中にあって、この土地に生きる権利を本来持たない、しかしあなたの守りを求めてここに来られた方々、ご高齢の方々、健康に不安を覚えておられる方たち、心の病の中にある兄弟姉妹たち、それらすべての人々の上にあなたの恵みが今朝も豊かでありますように、そして聖霊なる神様、聖書を通して今朝も私たちにお語りください。主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。
今お読みした聖書の最後の箇所にこういう言葉がございます。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。この言葉はさまざまな試練の中にある人々を2000年の間励まし続けてきたと思います。震災の後、私はすぐにこの箇所を思い起こしました。で、そうであってほしいと願っております。しかしこの箇所を再度読んでみたときに、それが偶像礼拝を避けよという文脈の中に置かれているのを知って不思議な気持ちがいたしました。地震や津波は自然災害なのに、どうして偶像礼拝がここにあるのかなと思ったわけです。で、さらに、今お読みしましたように、イスラエル民族の、過去の伝説的な記憶、エジプト脱出に際しての荒野の放浪の中で、この民族が経験したことに結びつけて、言われているということの、意味をもう一度考えてみようと思いました。それからギリシャ語のテキストと並べて考えてみたんですけれども、その肝心の13節の翻訳が原文とは少し違うなということにも気がつきまして、それも少しお話ししたいと思います。まずはそのエジプト脱出の物語との関連を見てみたいと思います。一節の後半から十節ぐらいまでがそのエジプトの物語なんですけれども、まずは雲の下、海の中でエジプトを脱出する人々はモーセへの洗礼を受けたのだという言い方が出て 参ります。雲というのは、神がそこにいるという現輪の印として普通使われるんだそうです。で、雲の柱は民の前を行ったという言葉を皆さん覚えていらっしゃると思いますが、あのエジプト脱出の行進の、雲の中という表現も聖書によってはあるそうです。で、ここでは雲の中というのが現れます。それから海の中という表現がパウロの言葉に現れますが、私たちが知っている正確な表現は海の中の乾いたところを歩いたという言葉ですね。でもパウロは雲の中、海の中という表現を通して、これどちらも水のモチーフが共通しているということなのでしょう。これを洗礼と結びつけて理解しています。モーセへの洗礼という言葉はユダヤ教にはありません。キリストへの洗礼という言葉がキリスト教にあるだけです。で、そのキリスト教の視点から見て、雲や海の中、神の守りの中をに支えられながら死の中を通り抜けるようにしてという意味で、かつての砂漠をさすらう民族が神の導きによって死の中を通り抜けて救われたという経験を指して、それは私たちが受ける洗礼と同じではないかと言っているのだと思います。で、さらにその後をご覧いただきますと、皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みましたと書いてあります。これは皆様読んでお感じになる通り、キリスト教の聖餐式を前提にした言い方です。食べ物、飲み物とあります。で、食べ物で私たちが覚えておりますのは天から与えられるパン、マンナですね。出エジプト記16章です。さらに、水の奇跡はいくつか出てまいります。そのパンの奇跡のすぐあと17章に、水を飲ませてもらったというのがありますし、さらにこのパウロのテキストは、彼らが飲んだその水は自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたと書いてあります。ここであれと皆さん思いになると思います。出エジプトの民の後ろを岩がついてきたという話はちょっと記憶にございませんね。これはですね、16章がパンのマナの物語で、17章に水を飲ませてもらったという話があるんです。出エジプトので、それから民数記って間にレビ記挟んで、もう一つ次ですね、民数記の20章というところに岩から水がほとばしり出たという伝説があるんです。で、レビ記というのはですね、シナイ山の上で神が啓示、イスラエルの神がモーセに法を与えますが、10回に始まるありとあらゆる、それの一部分なんです。シナイ啓示ってものすごく長いんですね。民数記の一部分まで続く、レビ記は全部入ります。で、その後さらに放浪を続ける、その部分に出てくる話なんですね。で、ですから出エジプト記の17章から、民数記の20章まで、その水のモチーフが共通しますので、出エジプト記17章の水もその岩からだったのだという解釈が生まれたわけです。だからその間ずっとついてきたってラビたちは考えた。で、パウロはその理解を受け継いでいるんですね。だからここには自分たちに離れずについてきたって言っているんだと普通説明されております。で、さらにパウロが知っていたとは思わないんですが、エジプトの大都会アレクサンドリアというところに住んでいたユダヤ人の哲学者フィロンという人がいますが、彼はこの岩について、これは神の知恵を指している、そこから水がほとばしり出るというのは神の知恵のことだというふうに言っているそうです。で、神の知恵という言葉は原始キリスト教ではキリストを指す言葉として使われたりいたします。ですから、この岩がキリストだったのだという言い方は、おそらくはパウロのオリジナルな解釈だとは思いますが、その時代精神の中で全くありえないものではおそらくなかったんだろうと 思います。でここでももちろん背後にあるのは聖餐式でパンとブドウ酒を指してこれは私だよって教会で何度もそういう言葉でお祝いされているというのが背景があるから、この岩こそキリストであるってパウロが言った時にみんなああそうかと思うわけです。でもちろんエジプト脱出の物語は聖餐式の物語ではありません、あたかも洗礼と聖餐の2つの大事な儀礼が荒野を放浪するかつての民族にすでに与えられていたというのは歴史的事実ではありません。しかしパウロの言わんとすることは非常に明らかです。キリストの現実から振り返ってみればかつての荒野の民にもキリストと同じ霊的な起源を持つ救いが救いの条件が与えられていたことがわかるということです。彼らを導いた神はキリストの父なる神だということです。しかし、その後モーセ五書のストーリーに従いまして、パウロはこう言っています。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず荒れ野で滅ぼされてしまいました。私たちは荒れ野に出ていった世代は皆死に絶えたという伝承を知っておりますね。約束の地に入ったのは第二世代以降だけでありました。で10節に至るまで、6節以降は、全てその、御心にかなわず荒れ野で滅ぼされた人たちのサンプルです。彼らが悪を貪ったというふうに書いてありまして、でそのマイナスの、事例は私たちがそれと同じようにならないためにという、反面教師なのだと、ここでは言われています。彼らがこうこうしたようにという言葉が7節の初め、8節の初め、9節の初め、そして10節にも出てくることにご注目ください。悪を貪るという表現はかなり一般的な言葉で全体をまとめてもいるのだと思いますけれども、例えば民数記の11章というところを見ますと、荒野で民族を養ったのはマナというこうウエハースだったという伝説があるんですけれども、そのマナに飽きちゃった民族がお肉を食べたいと文句を言ったという場面があったりしまして、でこういうのがむさぼりの一つではないかと、中間書には書いてございました。でさらにですね、偶像を礼拝してはいけない、民は座って飲み食いしたと書いてある、これは先ほどお読みした出エジプト記32章の黄金の子牛伝説を受けた表現です。これが偶像礼拝だとここでは言われているんですね。踊り狂ったというのは、あるいは立って飲み食いしたというのはこう大宴会を開いて騒いだというふうに読み取れますけれども、これは分かりやすく言うと宗教的な祝祭のお祝いをしたと、礼拝とお祝いをしたということです。でどうしてイスラエル民族が子牛なんかを作るのか、皆さんおかしいんじゃないかとお思いになるかもしれませんが、実は子牛というのはですね、周辺宗教では神が乗っかる動物なんですね。インドに行きますと神様によって乗る動物が違います。牛に乗っていたり、それこそ亀に乗っていたり、ネズミに乗っていたりします。でどの動物がいるかによって上に乗る神が違うのです。私天下市という、町で、ヴィシュヌの神様の神殿の中に入れてもらいました。それは珍しいです。カーストの外側にいる私たちが神殿のヒンドゥー教の神殿に入れてもらえるのは、そこには お参りする場所がいっぱいあるんですね。こう一つの神殿の中に日本の神社みたいに、 で入って割とすぐのところにでっかい牛がいます。なぜか、あの上にヴィシュヌがいるからです。でつまり牛を作ったのは本当は牛を拝むためでは元来はないんですね。牛の上に神が乗ると考えられていたからです。でもその、まあ、ある種の中間的な行為を、後の、 あの伝説の理解者たちはこれは偶像礼拝だったのだというふうに解釈していきました。神ならぬものの上に神が乗ると考えた、ないし神ならぬものの上に見えない神を描こうとしても見えるものを神として拝んでしまうということなんだろうと思います。でこれは神の怒りを招いたというわけですね。でさらに8節、みだらなことをした者が1日で2万3000人倒れた。これはおそらくは数字は間違えてて実は2万4000とその旧約聖書には書いてあるんですが、民数記の25章だろうとみんなが言っています。異民族の女性と淫行をした。その時にバールの神を同時に拝んだ。その時、2万何千が亡くなったと。2万何千と簡単に書いてありますけれども、私たち今回の震災を見てこんだけ死んだらとんでもないことだというのが分かりますね。9節をご覧ください。蛇に噛まれて死んだと書いてあります。でさらにここではキリストを試みるという表現まで現れます。つまり大昔の民族の伝説と今の自分たちは遠くない、非常に二重写しにされていることが分かりますね。蛇の伝説、これは民数記の21章です。こんな言葉が出てきます。民は途中で耐えきれなくなって神とモーセに逆らっていった。なぜ我々をエジプトから導き上ったのですか。あれので死なせるためですか。で主は炎の蛇を民に向かって送った。蛇は民を噛み多くの死者が出た。でこのあとモーセが聖堂の蛇を作ってそれを見た者は救われるという、こうリカバリーのストーリーがあるんですけれども、この蛇に噛まれて死んだ、このストーリーです。さらに10節をご覧いただくと、彼らの中には不平を言う者がいた。でその者は滅ぼす者に滅ぼされたと書いてあります。不平を言うという言葉、皆さんギリシャ語で不平を言うというギリシャ語はゴンギュッゾーっていうんですよ。いかにもなんか文句言ってるように聞こえません？ゴンゴンゴンとかつってゴンギュッゾーっていうんですね。ドイツ語でもですね、これ別にヘブライ聖書とは関係ない、文句を言うと何で、ムルメズンって言うんですね。あれもこうムルムルムルムルってぐちぐち言ってるんですね。ぐちぐち言うということのがぴったりです。でこの不平を言うっていう言葉、すっごくいっぱい荒野の放浪の物語に出てきます。民はしょっちゅう不平を言うんです。だから私たちもちょっとほっとしますがね。で滅ぼす者に滅ぼされたっていうのは、これは破壊の天使のことです。エジプトを出てくるときに杉越の子羊の血を門に塗った前を破壊の天使が通り過ぎますね。で、血塗りがされてない門のウイゴを殺して歩くでしょう。あれがあの天使です。でそういう天使に殺されたと、そういう理解で、ございます。でこういうことが、私たちにとっての、ここでは前例って訳してありますが、言語は割と多義的な言葉でして、テュポスっていう言葉なんです。今の英語でいうタイプ、あの人は私のタイプだとかいうときのあのタイプ、その言葉テュポスというギリシャ語が使われています。で日本語に訳すと意味は類型とか型とか形とかいう意味です。で この翻訳ではですね、昔にあった出来事を今の反面教師にしなさいというふうに書かれているんですけども、私が読んだイメージでは、昔あったことは昔じゃないんです。今の私たちを理解するそのもののモデルなんです。私たちの可能性そのものなんですね。で、特にそのことが感じられるのはこの言葉なんです。それらの、11節ですね。それが書き伝えられているのは、時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。で、この言葉はですね、ギリシャ語のテキストをそのまま見ますと、時代の複数の時代、諸時代の複数の終わりが私たちへと到達しているって書いてあるんです。複数の時代の複数の終わりが私たちへと到達している。で、これはですね、歴史は過去から未来へと流れるというふうに理解すれば、それぞれの時代に終わりがあって、次の時代にも終わりがあって、だからそれぞれの時代に複数の終わりがあって、その最後の終わりが私たちのところまで来ていて、これでもうすぐ世が終わりますという意味になると思います。時の終わりって書いてあるのは多分そういう意味で理解してるんですね。で、もう一つ可能な理解がある気がいたします。これは私の単なる仮説ですけど、二つの終わりがここにあるんじゃないでしょうか。つまり今の世、過去から続いてきた今の世の終わりと、来たるべき世の端っこという意味での終わり、つまり二つの終わりが今私たち、このパウロたちにとって両方が私たちに到達している。つまり未来と、ごめんなさい、過去と未来の板挟みのようになっている時が今だ。二つの時代の端っこが私たちを触ろうとしている、そう言ってるんじゃないかと思うんです。で、そう理解すれば、過去と私たちの新しい未来は直線上に流れるのではなくて、私たちを鏡のようにして響き合うはずです。だから過去の出来事は今の洗礼や生産と照らし合いますし、過去にあって神を試みた出来事はを指してパウロは今キリストを試みると同じだって言えるんだと思うんですね。だから単なる前例というのとちょっと違うような気がいたします。そしてパウロはこう言います。立っていると思うものは倒れぬよう気をつけるがよいと。耐震構造が気になる私たちには切実な言葉でございます。で、最後、13節について考えてみたいと思います。逃れる道という言葉が出てまいりますね。で、実際巨大な津波から、逃げることができたかどうかは人の生死を厳しく分けました。他方で原発の事故に際しましては、逃げることができた人、できなかった人、そしてさらに逃げることを強制された人々がいて、それぞれの運命が皆違います。逃げることができた方たちは事故後3日と明けず日本を脱出いたしました。いろんな国の大使館の勧告によって成田が脱出ラッシュでございました。人によっては挨拶もなしに本当にもぬけの殻で去ったと聞いております。私たちの学校も留学生を一度戻しました。他方でいくら原発の近くであっても、扶桑代々の土地に電波と家畜と共に住んでおられる方たちは生活の基盤を放棄して、 さっさと去っていくなんてことはやはりできません。簡単にはできません。毎晩家族会議だったと思います。で、実は多くの外国の方も同様です。簡単に日本を去ることはできません。で、他方で放射線量があまりに多い地域に住む人々は、場合によっては行方不明の身内を探すこともできぬままに、強制的に退去、することになりました。私の、割と近くで声をかけてくださった学生さんの一人は、お父様が福島第一で働いておられた方でして、地震の少し前に出張で、青森の6カ所に行っておられたと。で、ご親族ともに被災をされたんですけれども、かなり早い段階で親戚一同の乳幼児を連れて福島市に逃げ、その方は相馬です。さらに新潟に逃げ、現在はお父様は青森、ご家族は横浜です。家族バラバラですね。で、帰る見込みは多分立ってないんだと思いますね。おばあちゃまもご一緒だと伺っております。これが逃げるとか逃げることができないとか逃げることを強要されるとか、そういう運命の一つの事例なんだと思うんですね。で、別の学生は仲間の学生たちが朗らかに新学期を送っているのを見てとても励まされると同時に、何事かもなかったようにケロリと暮らしているのを見てまるで信じられない気がしたって言っています。別の世界を生きている人たちだと思ったって。私たちの運命は引き裂かれたんですね、本当に。で、この私たちの聖書箇所ですが、あなた方を襲った試練で人として耐えられないようなものはなかったと書いてありますけれども、翻訳に、これは聖書の原文とは違います。原文はこうです。君たちを捕らえた試練は人から来たものだけだ。人間的なものだけだ。この人間的というのを人に耐えられる範囲のという意味に解釈した翻訳です、新共同訳は。で、私がこうだと思うのは、君たちを捉えた試練は人によるものだけだという発言が意味しているのは、神が試練を引き起こしたのではないということです。皆様振り返っていただければ、このエジプト脱出の中で民を襲ったさまざまな悲劇、これはすべて民族の、欲望や高ぶりや勘違いが引き起こした、そう物語られているではありませんか。君たちを捕らえた試練は人が引き起こしたのだって言ってるのです、パウロは。しかし神は真実であり、君たちの力以上に君たちが試練にさらされることはお許しになるまいとパウロは言っています。むしろ試練とともに良い出口をも作り出してくださるであろう。逃れる道と訳されている言葉の元の意味は出口、エクバシス、脱出口です。最後の逃れる出口、出エジプトがまさにそういう物語だったではありませんか。君たちが試練を持ちこたえることができるように、人間的でない試練が君たちを襲ったことはない。試練は神ではなく人から来る。人の欲望、高ぶり、不注意が差別や戦争や事故を引き起こし、それが多くの人にあらずもがなの試練を引き起こす。悪を貪る、これらのことは私たちが悪を貪ることのないために、 胸に手を当てて考えてみるべきですね。しかし皆さん、地震や津波は自然災害ですね。これを私たちの罪の結果と考えるのはいいことなのでしょうか、悪いことなのでしょうか。関東大震災の時に内村鑑三が、これは私たちの国がの政治が犬猫の喧嘩の場に堕落し、経済が物売り の商売の勝ち負けの道に堕落して、そういう道を歩んできたことに対する、その過ちのその罪に対して、それが間違いなんだということを私たちに示してくれた犠牲の死であった、私たちの罪をあがなうための死であったという発言を関東大震災の時にすぐしています。で、これはもちろん論争の余地のある言葉です。死んだ人たちが悪かったとは彼は言ってませんけど、すぐそう理解される可能性があるからです。私たちには天罰って考えがありますので、もう一度選ばれた都知事がそう言ったように、それでも聖書にも洪水伝説がございますね。ノアの洪水で、私あれは上から雨が降ってきて水が溢れただけだと思っていたんですが、旧約聖書学者の月本明夫先生に、いや、あそこにはテホームという言葉があるよって言われて、あったと思いつきました。テホームというのは深淵のことです。深い淵、神がその水を上と下に切り分けて生命の空間を作ったっていう、その淵、創世記の6章にですね、雨が降り始めた時の記述がありまして、ノアが何百歳の時にって書いてあるんですが、深淵のそのテホームの源が裂けた、そして天の窓が皆開いたって書いてあります。この古の太古の神話的な海の源、これはしばしば聖書の中で怪物という言葉で現れます。レビアタンですね。たけり狂う海を彼らは知っているし、深淵の源が砕ければそれは津波になると思います。で、その物語の最初に、地上に人々の悪が満ちた、だから神はもう全部滅ぼそうと思ったって書いてあるんですね。で、黙示思想に至りますと、人の罪が原因で自然の歯車が狂って、自然がうまく働かなくなるっていう思想が現れます。これなんかもう環境破壊のことを言ってるとしか私たちには思えないわけですね。ですから確かに私たちにとっては津波っていうのは人が引き起こしたものではないので、誰かを恨むこともできない。その意味では人間的な意味付けを拒絶する、不条理な大量の死です。あの人たちは無垢の民です。悪いことなんか何もしていない。で、それでも聖書の中にはそのような自然災害すらも自分たちとの関わりで考える思想の伝統はあるわけです。神は試練とともに脱出口、出口をも備えてくださる。私たちを大きな試練が襲うとき、私たちはそれを逃れることができるなずと甘いことを考えてはいけません。私たちは放射能とともに生きるのです。それしかないんです、今は。それぞれの場所で、それぞれの仕方で、巻き込まれて生きるほかありません。みんなでその中を通り抜けていつか脱出したい。神がそれを可能にしてくださるというだけのことです。でもそれが希望なんですね。もう2ヶ月以上先になりましたが、以前のことになりましたが、避難所になった体育館の片隅で、避難民の方たちの片隅で行われていた卒業式の風景を思い出します。 卒業していく男の子はこう式辞というか、あのこう言葉を述べたんですね。今回の災害は天が与えた試練というにはあまりにもむごい。僕は悔しくて悔しくてたまらない。しかし天を恨まず目を前に向けて歩んでいきたい。この少年は出口を求めて歩み始めているわけです。で、私たちも眼差しを未来に向け、いつか出口に到達するための努力をそれぞれの場でそれぞれの人と力を合わせて、やりたいもんだと思います。で、それまでの道のりは各人各様です。でもそれを持ちこたえる力を神様が私たちに与えてくださるように祈りましょう。お祈りします。神様、大きな悲しみと絶望と出口が見えない苦しみの中にある私たちの同胞の人々に、耐えられないかもしれない大きな試練の中にある人々に、私たちの小さな力を通して希望が届きますように。壊れてしまった、傷ついたお一人お一人の魂をあなたが癒してくださいますように。私たちがそちらの顔をして生きることのありませんように。長い道のりを共に歩もうと支援をしてくださる異国の方たちの善意に応えて、私たちもまた生き長く共に歩むことをお許しください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただけますか。どうぞご起立ください。賛美歌の393番を歌いましょう。